ひげやけいこの知ってる予防美学、12月になりました。いよいよ今年最後の月ですけれども、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。今年1年を振り返りまして、私個人としては喪失、大事な人が次々と私の目の前から亡くなってしまうというね、そういう1年というふうに言ってもいいぐらいいろんな人が亡くなってしまいました。でもね、そういったいろんな大切な人を亡くすことによって、今私がこの2011年最後に思うことは、ね、もういろいろ頼るのはやめて、自分の中にある力を信じて、自分の道を作っていきなさいっていうふうなことをね、メッセージとしていただいたじゃ、いただいたんじゃないかなっていう、今、一年の最後にそういうふうに思います。道っていうのはね、切り開いていこうとかそういうことはなかなか難しいんですけれども、後でこう振り返って自分が歩いてきた後ろを振り返ると、なんとなく他の人とは違う自分らしい道ができてるなっていうのが道かなっていうふうに思うんですけども、そういう道が歩んでいけたらいいなっていうふうに私自身は思います。まあね、そういったことで1年を振り返る季節になったんですが、よくそのね、12月とか1月には自分の目標を立てたりねするじゃないですか。今年はこんなんだったから来年はこうしようとか、で年が明けたら今年はこういうふうにしようって、私もね何度もそういうふうにやってきたんですけれども、なかなかうまくこうそれが実行に移せないっていうか、今年の最初は何考えてたんだろうっていうことがほとんどの毎年のね出来事で、そういった時にちょっとね、こういうふうに考えてみたらどうだろうっていうことを今日お話ししてみたいと思います。多分来年はこうしてみたい、ああしてみたいっていうのは今の自分にね少し、もうちょっとこうしたらいいなっていう不満とではないですけれども、充実しないものを感じている、そういうことがバックグラウンドにあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、その時にじゃあそれをなくするために、少しでも充足感を得られるために、達成感を得られるために、こういうことをしてみようっていろいろ頭で考えるのが目標であったりだと思うんですけれども、ちょっとそれではなくてね、今の本当に自分は幸せかなっていうことをね、チェックしてみるっていうのはいかがでしょうかっていうのが今日の私のお話です。っていうのはこのヒントをいただいたのがつい先日ね、11月の半ば過ぎにブータンのワンチュク国王夫妻がお見えになりましたよね。この京都にもお見えになって、金閣寺なんかも行かれたみたいですけれども、で、まあ、すごく私は単純なんですけれども、ご夫妻を見ていて、なんかもう見るたびに幸せだなっていうのが見てるだけで感じられたっていうことがあるんですけれども、それでちょっとね、いろいろ、ニュースでもよくやってましたけれども、ブータンとそのどうしてかということ、ブータンということを調べてみたら GNH という言葉が出てきましてね、これ皆さん聞かれたかもしれません。グロスナショナルハピネスですかねっていう、国民総生産とか国民 総所得とかいろいろそういう表す指数があると思うんですけれども、これは国民 その幸せ度を表す指標ということで GNH っていうのがブータンにはあるということで、じゃあそれどういうふうにね調べてるんだろうっていうふうに考えたら、9つのね項目っていうのがあるっていうふうにね出てきました。一つが基本的な生活の水準に対してどう思うか、二つ目文化の差異と多様性、この多様性っていうところが私すごいねびっくりされたしたんですけど、文化の多様性、それから三つ目情緒と感情の豊かさ、ね、これちょっと大切ですよね。それから4つ目心身の健康、本当にそれですよね、体だけではなく心の健康。そして5つ目が教育と教養、6つ目が時間の使い方と人生計画、7つ目が自然環境とエコロジー、8つ目が地域共同体の活力、そして9つ目が良い統治というふうな、その9つの分野に対して、まあ、これに対してまた細かいいろいろなね問いかけがあって、それからこう幸せ度の指標が出てくる、数字が出てくるということが書いてありました。でこれはまあ国民の国に対する思いということなんでしょうけれども、これをね私は ちょっと見ていると自分個人に当てはめてみると自分の今の生活の幸せ度ってこういうとこからもしっかり測れるんじゃないかなっていうふうに思いました。なので、私がしているその予防美学っていうのは女性が美しくキラキラと輝いて生きていくっていうことで女性っていうことをねターゲットにしていつもお話をしているんですけれども、特にその、私と同年代でもいいし、もうちょっと若くてもいいし、もうちょっとご年配でもいいし、とりあえずその女性というものに、焦点を絞った場合でもこの9つのテーマを掘り下げてみて、自分はこれに対してどれぐらい幸せを感じているかということを考えていくとね、今の自分がすごく見えてくると思うんですね。で、さっき言いました、今の自分にちょっと物足りないもの、充足感がない、物足りないものを感じている充足感がないっていうところから来年の目標を立てたりするんですけれども、その、ね、絵に描いた餅よりも今の自分をこうやって幸せ度をチェックするっていうのはすごくいいやり方ではないかなっていうふうに思います。こういったことを調べていると、ね、ちょっとまた一つの面白いニュースにね、出くわしましてね、後半じゃあそのお話をしてみたいと思います。じゃあちょっとしばらく、12月4月忙しいですけれども、ちょっとこんなハワイアンでリラックスしてみてください。はい、こんなね幸せ度チェックっていうのをしていましたらね、あのニュースで日本のね47都道府県の全国幸せ度チェックっていうのをしてたんですね。で、47位ずっとランキングがあったんですけれども、ベスト3とワーストだけをねちょっと触れてみたいと思うんですけれども、ベスト3どこだったと思われますか皆さん。1位が福井県、2番が富山県、3番が石川県っていうふうに北陸地方がね3つ並びました。北陸のイメージ皆さんどうでしょうかね。なんかこう、私は雨が多くて静かで、まあ、人が少ないなっていうふうに思って、活性化という意味からだったらどうなんだろうっていうふうに意外に思ったんですが、選ばれたねその町の声っていうのを聞くと、何県の人だったかちょっと忘れましたけれども、町で聞かれた声がね、とりあえず住んでいて非常にのどかであるっていうことですね。それから特に女性ね、私は女性に関しての問題がちょっと焦点を当ててるんですけれども、女性が仕事に就いてる率がすごく高い。で、その背景には3世代で住んでるご家庭が多いので、おじいちゃんおばあちゃんに子供さんを見てもらえるっていうことが家庭環境でちゃんと整っていたりだとか、それからびっくりしたのが保育園の待機幼児が0人だって、全然待ち園児がないっていうことを聞いて、やっぱりすごくその女性が働きやすい環境が整ってるんだなっていうふうに思いました。で、それから、まあ、人口的には少ないんですけれども、のどかっていうね、言葉を皆さんが言われたんですけれども、一昔前っていうか、みんな若い人は都会を目指してね、出かけていく。だけど、若い人たちの間にも少し意識の変化が出てきていて、やっぱり自分の生まれ育った土地で、暮らしていきたいっていう思い、なんか都会に出て何かをしていくっていうことだけが人生の目標じゃないのかな、なくなってきたのかなっていうような印象を受けました。でね、もう一つ、そのベスト3は大体そういった形でまとめられたんですけど、今日お話ししたいそのね、焦点はワースト1位の、だから47位に輝いたのは大阪府でした。で、これは、どうだったんでしょう、まあ、さっきのブータンの GNH 幸せ度チェックの項目9つにいろいろ当てはまるところでチェックしていくと、府民の人の満足度がすごく低かったのかなっていうふうには思うんですけれどもね、何が悪かったかなっていうのはちょっと詳細はつかめていませんが、私が着目したのはそれをやっぱりその街でねインタビューしてたんですね、そう、あの大阪のおばちゃんにねインタビューしてたんです。で、皆さんよく言われるのご存知ですか、あの浪速のおばちゃんって世界最強だっていうのね、本当に大阪のおばちゃん恐るべしなんですけれども、その大阪のおばちゃんが言ってたのが、え、何ワースト1、47位、うるさいわ、ほっといてっていうのがね、すごく面白かったんですね。で、そんなみんなはワースト1位って言うけど、私大阪好きやし、そんなんほっといて、なんでかって言ったら、全然こう、気取らない、気使わへんし、気取らなくて済むし、物価は安いし、っていうの、物価安いっていうのはね、その値切ってなんぼの世界だから、いくらでも値切ることができる。そういう大阪が私はすごく好きだし、 私らしく生きられるところだから、そんなんほっといてほしいわ、ワースト1位なんて失礼やわ、っていうのがその大阪のおばちゃんの発言でした。で、私はねこれを聞いてね、本当にね、なにわのおばちゃん恐るべしっていうふうに思いましたね。私いつもこのテーマ最後締めくくってるのは、ハワイのね、船の教えっていうことを言ってるんですけれども、その船の大事な精神世界の教えのうちのね、一つ、目の前に広がる世界はあなたの世界観の写しです、世界観の写しですっていうのがねあるんです。あなたが今目の前に広がっているその世界っていうのは、別にその世界がそうあるわけじゃなしに、あなたの頭の中、あなたの心の中にある世界がそのまま映し出されてるんですよっていうことを言ってる精神世界の教えなんですけれども、このね、なにわのおばちゃんはね、まさにそれをね、地で生きてるっていうふうに思いましたね。人が何と言おうと、ランキングがワースト1位であろうと、私にとってこの大阪は、本当に住みやすくて幸せで自分が生きてるこの世界なんだっていうことを言い切られるっていう、その強さっていうのは、やっぱり自分にちゃんと軸があるからだっていうふうに思うんです。で、そのなにわのおばちゃんの話でもう一つあるのは、私ハワイでね、いろいろ仕事をしている時に、その観光のガイドさんがおっしゃってたのが、いろんなツアーをご案内するのに一番楽なのは大阪のおばちゃんの集まりだっていうふうに言うんですけど、例えばその 何人かグループで一番前の人に、ここ何時に出発しますから集合してくださいねとか、そういう連絡事項を言うと、もう何回も言わなくても、そのおばちゃんがブワーッと広めてくれたら、みんなに一斉に伝わるっていうのが、なにわのおばちゃんのグループのすごくいいところで、お世話役のガイドさんとしては、なにわのおばちゃんはすごく楽だそうです。そういうふうに言われたんですけど、まあ、お世話好きのなにわのおばちゃんが、実はもっともっとこう深い部分で、大阪をすごく愛してるっていうのは、自分自身でその暮らす場所としての大阪に対して、自分がちゃんとしたそういう人生観というかね、生活感を持って暮らしているんだなっていうことを感じました。年の終わりに、いろいろ難しい、困難な目標を立てるのも一つかもしれませんけれども、すごく簡単に今本当に自分は幸せかどうかっていうことをね、チェックしてみるのも、来年の自分の幸せな一年を築く大きな、礎になるのではないかなっていうふうには思います。なので、最初冒頭に挙げました9つのテーマではなくてもいいですし、自分の身近なことから本当に今自分は幸せかなっていう、そういう感情から入るのも一つではないかなっていうふうに思います。今年一年本当にありがとうございました。また来年も続けていきたいと思います。ヒゲ予防美学、ヒゲや稽古の知ってる予防美学、またよろしくお願いいたします。では良いお年をお過ごしください。